こんにちは。空の澄んだすがすがしい季節になりました。お健やかにお過ごしでしょうか。公益財団法人健やか食生活協会提供、声の食生活情報、令和6年11月号をお届けします。最初に目次をご紹介します。まずは今月の言葉、リンゴ農家木村明則さんのリンゴが教えてくれたことというお話です。続いて食生活の話題では、クエン酸のいろいろな働きというお話をします。東京農業大学副学長上原真理子さんの骨の健康と食生活の9回目のテーマは骨密度を高める MBP について、料理人飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理、今月はお蕎麦屋さんの焼き鳥です。外食情報では、お店で食べる焼きそばブームのお話をし、代わって東京農業大学名誉教授小泉武夫さんの行った食った、今月は北海道紋別郡大牟町です。スープ作家有賀薫さんの美味しい雑炊を作って味わうの6回目は、かぼちゃの煮物を使ったかぼちゃ雑炊をご紹介します。茨城県水戸市で障害福祉サービス事業所たけのこを営む坂場和子さんの、どんなことにもワクワクドキドキ楽しんで誰もが参加できる農福連携に、今年の稲刈りと何も見えない空間体験のお話です。食生活ミニ情報では、幻の果実ジャバラをご紹介し、続いてご質問にお答えしますのコーナー、ふわふわのかき氷についてのご質問にお答えします。最後は協会からのお知らせ、第5回堤恒雄記念賞表彰のご報告などです。エンディングでは皆さんから寄せられたお便りをご紹介します。最初は今月の言葉です。今月は、リンゴ農家木村明則さんのリンゴが教えてくれたことというお話です。木村さんのプロフィールです。1949年青森県生まれ、青森県立弘前実業高等学校商業科を卒業。神奈川県川崎市のメーカーに集団就職。1年半後に故郷に帰り、リンゴ栽培を中心とした農家になられました。農薬で家族が健康を害したことをきっかけに、無農薬無肥料栽培を模索。10年近く無収穫無収入の苦難の末に成功。そのリンゴは、奇跡のリンゴと呼ばれました。現在は国内や世界の各地で自然栽培の農業指導を行われています。
リンゴは古来農薬で作ると言われるほど病虫害が多く、人々はその戦いに明け暮れてきたと申し上げても過言ではありません。生産者の技術以上に、肥料・農薬会社の研究開発が現在のリンゴ産業を支えてきたと思います。しかし、私は肥料・農薬なしには栽培不可能というリンゴの栽培士に、ようやくピリオドを打つことができました。切り口が酸化せず、糖度が高く、生命力あふれるリンゴが実りました。脱サラで 農業に全く無知だった私が常識外れの自然栽培に取り組んだものですから、その被害は甚大で、何年もの無収穫無収入時代を経験しました。リンゴが実るまで自分が歩いている道が良いのか悪いのか、誰に問いかけても答えはなく、参考になる書籍もありませんでした。すべてが失敗から得た知識でやってきました。瀬戸際ばかり歩きました。毎日がドラマ、そして真剣勝負でした。答えのない世界がいっぱいありました。そして、今までの農業から移行後、11年目に畑全面に咲いてくれた花の美しさは、一生忘れることができません。その間ずっと耐えてくれたリンゴの木、木を支えてくれた雑草、土、すべての環境に感謝せずにはいられません。はじめは、一個でも実らしてちょうだいとお願いしました。でも、どんどん枯れていき、枯れるのがかわいそうで、一個も実らなくていいから枯れないでちょうだいと、リンゴの木に話しかけて歩きました。そして、生き残った木が、今、こうして実らせてくれたわけです。リンゴがならない期間があまりにも長かったので、その間、きゅうりやナス、大根、キャベツなどの野菜、お米を勉強できました。野菜やお米は、今から20年以上も前に相当の成果を得て、その後、さまざまなノウハウを盛り込み、今日に至っています。リンゴはやはり難しいです。それはリンゴの品種改良があまりに行われてきたため、原種からほど遠いものになっているからです。リンゴに比べると、同じ無肥料無農薬でも、お米と野菜は意外にスムーズにできました。私は全国の農家の人にこう言っています。皆さんの体にリンゴ一つ、お米一粒実らすことができますか？人間はどんなに頑張っても自分ではリンゴの花一つ咲かせられません。米を実らせるのは稲です。リンゴを実らせるのはリンゴの木です。主人公は人間ではなくて、リンゴの木や稲です。人間はそのお手伝いをしているだけです。そこを十分分かってくださいと。当時、私は自分がリンゴを作っていると思い上がっていました。失敗に失敗を重ね、この栽培をやって知ったことは、私ができるのは、リンゴが育ちやすいような環境のお手伝いをすることぐらいということでした。地球の中では、人間も一生物に過ぎません。木も動物も花も虫たちも、皆兄弟です。互いに生き物として、自然の中で共生しているのです。人間はもっと謙虚であるべきだと思います。人間は自然の支配者ではなく、自然の中に人間がいるよと考えるべきです。神様が地球のみんなのお願いを聞いてくれるとします。家族みんなが金持ちで幸せに暮らせますようになどと人間は願います。神様が木や鳥や すべての地球上の生き物の願いを聞きます。すると、何のお願いが一番多いでしょうか。人間が地球からいなくなった方がいい。私は自然から力を借りて生産をする農業に誇りを持っています。それは無から有を生むからです。これこそが自然と暮らす百姓の醍醐味だと思います。私はこの農業をやって幸せです。以前は農薬が怖くて顔を覆っていたのですから。今は家族で笑いながら作業ができます。農薬や肥料などの不使用は、食の安全のみならず、地球の環境保全にも役立ちます。この自然栽培を全国の人や海外へ教えようと歩き始めました。ようやく私の考えに賛同をくださる生産者があちこちで活動するようになってきました。将来、自然栽培の輪が大きく広がり、各地に自然が戻り、失われつつある昆虫や淡水魚が身近で見られる農村風景が取り戻されることを夢見ています。これは、日本経済新聞出版社発行、木村明憲著、リンゴが教えてくれたことに載っているお話です。
続いては食生活の話題です。今月はクエン酸のいろいろな働きというお話です。
コンビニやスーパーの栄養ドリンク売り場では、クエン酸を配合した飲み物がひときわ存在感を放っています。容器にはクエン酸 3000mg などと大きく表示されています。3000というととても多い印象を受けますが、グラムにすると3グラムになります。機能性表示食品では一緒に疲労感軽減などと表示されています。クエン酸は継続的に飲むことで日常生活や運動後の疲労感を軽減するといった研究報告に基づいて表示しています。栄養ドリンク以外では、水に溶かして飲む粉末タイプや粒タイプのサプリメントなどもあります。クエン酸はレモンなどの柑橘類に多く含まれている酸です。ブドウ酢やリンゴ酢などの果実酢や梅干しにも多く含まれています。とっても酸っぱいイメージがありますが、お酢の主成分である酢酸ほどの刺激はありません。レモン1個におよそ 3000mg、梅干し1粒に、ものにもよりますが、およそ 300mg 含まれています。水溶性のため、大量に取らない限り、副作用の心配はありません。しかし、空腹時に取ると、胃に負担がかかることを覚えておきましょう。一般に、成人1日あたりレモン1個分程度を取ると良いと言われ、運動をした時などは 5000mg 程度を取るのが好ましいと言われています。また、体内に溜めておくことができないため、1日3回から4回に分けて取るのが良いでしょう。クエン酸といえば、昔から疲労回復効果があることで知られてきました。体内に蓄積された疲労物質の乳酸を分解するためと考えられてきましたが、近年の研究により、乳酸は疲労物質ではなく、むしろエネルギー源になることや、疲れのもとには活性酸素が深く関わっていることなどが分かってきました。 クエン酸は1784年、スウェーデンの科学者シェーレにより、レモンの果汁から発見されました。時を経て、1937年には、ドイツの科学者クレブスが、体内でエネルギーを作り出すシステムに、クエン酸が関与していることを発見しました。細胞内の小さな器官であるミトコンドリア内のクエン酸回路においてクエン酸は大事な役割を担っており、エネルギー産生を行い、体に必要なエネルギーを作り出しています。つまりクエン酸回路がうまく働かないと、栄養素が効率よくエネルギーに変わらず疲れやすい状態となり、回復力も衰えてしまうというわけです。クエン酸にはキレート作用という働きもあります。体内においてマグネシウムやカルシウムなどのミネラルを効果的に吸収したり排出したりするのに役立っています。キレートという言葉はギリシャ語でカニのハサミを意味します。クエン酸がカニのハサミのようにミネラルを包み込んで溶けやすい形に変えたり排出したりしているということから付けられました。ちなみに、ニンニクやネギなどに含まれる硫黄化合物や玄米に含まれるフィチン酸などにもキレート作用があります。クエン酸には胃液や唾液の分泌量を増やして胃腸の働きを整える効果もあります。唾液には活性酸素を除去する働きがあるため、クエン酸によって唾液の分泌が促されると、活性酸素を原因とする病気の発症リスクを低減することが期待できます。その他、食欲の増進、便秘や下痢の解消、殺菌作用や匂いを抑える作用なども期待できます。クエン酸は汚れ落としにも活躍しています。アルカリ性の汚れを酸性のクエン酸が中和し、落としやすくします。手垢などの汚れ落とし、衣服の黄ばみ防止、アンモニア臭などの消臭効果があります。市販の洗剤の多くにもクエン酸が配合されています。
次は東京農業大学副学長上原真理子さんの骨の健康と食生活のコーナーです。第9回のテーマは骨密度を高める MBP です。
はい、次は MBP ですね。ミルクベーシックプロテイン、牛乳塩基性タンパク質です。で、牛乳の成分としては炭水化物 5%、 タンパク質 3.2%、 脂肪 3.7% の他にミネラル、ビタミンがあります。で、このタンパク質の中に、一番多いのが、3.2 に対してカゼインが 2.6% 入っていて、ホエイタンパク質というのが 0.6%で、MBP は、ほんの少し入っている状態なんですけども、ここの核分を集めてき、たものになります。で、主要な構成成分はシスタチン、骨細胞の、活性を抑制するような成分です。それからキニ脳原由来ペプチド、骨芽細胞の増殖を促進するということで、この MBP は実は、骨吸収を抑制して骨形成を、促進するという優れものになりますね。カルシウムを骨から逃さないというのが骨吸収を抑制する。最終的に決め手となった人試験です。人を用いた MBP の有効性試験の結果です。骨形成マーカーのオステオカルシンが摂取前に比べてMBP 接種後に、高くなる人が多くなっています。で、逆に骨吸収マーカーですが、接種前に比べて、MBP 接種後は逆に下がっている。そして骨密度はどうか。 健康な成人女性33名20から50代を対象に行われた飲用試験では MBP を1日 40mg 摂取した結果骨密度が高まることが確認されている。すごいですね。イソフラボンはこの骨密度出なかったんですけれども、さすが MBP は骨形成を促進して骨吸収を抑制する。イソフラボンは骨吸収抑制の方が強いので、まあ、両方とも効果があるものはこのように、まあ、骨密度の変化も確認、できることが分かっているんですが、他の、機能性の成分で、ね、なかなかここまで、骨密度を変化させるものは少ないというかないです、はい、ということで MBP なかなか効果あると思います。
次は料理人飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理のコーナーです。今月はお蕎麦屋さんの焼き鳥です。
こんにちは、料理人の稲田俊介です。今日も簡単に作れてとても美味しいシンプルな料理をご紹介したいと思います。皆さん焼き鳥はお好きでしょうか？最初にお断りしておくと、今日後から作り方をご紹介する焼き鳥はご家庭でもとても作りやすい串に刺さないタイプの焼き鳥です。でもまあ焼き鳥といえば誰もが思い浮かべるのは焼き鳥屋さんで食べる串に刺さった焼き鳥じゃないかなと思います。せっかくですのでまずそちらの話も少しさせてください。レバーとか皮とか砂肝とか焼き鳥にはいろいろな種類があって選べる楽しみがあります。が僕は結局なんだかんだ言って鶏肉とネギが交互に刺さったいわゆるネギマですね、これが一番美味しいと思っています。皆さんはどうでしょうか？あと焼き鳥に関してはタレか塩かという大問題もあります。最近はどうも塩の人気が高まっているようですし、ちょっといい焼き鳥屋さんとかだとお店の方にですね、うちは良い鶏肉を使っているのでぜひ塩でなんてことを言われたりもします。まあ良い素材は塩だけで美味しい、まあ確かにこれは正しいし、まあそういう気持ちもわかるんですけども、僕はやっぱり焼き鳥は結局タレがいいなと正直思います。まあそれこそが焼き鳥、焼き鳥らしさというものだろうと思っちゃうんですね。まあ、その店ならではの年季の入ったタレの味も楽しみたいんです。ネギマをタレで、やはりこれこそがザ焼き鳥なんじゃないでしょうか。最近はスーパーやコンビニで売られている焼き鳥も随分美味しくなったなと思います。昔はなんかスッカスカの肉にドロッと甘ったるいタレが絡んだ、まあ、確かに焼き鳥ではあるけど焼き鳥屋さんのとは全然別物だなぁみたいな感じだった気もしますが、最近のは案外そんなことはありません。美味しい焼き鳥というのは冷めても美味しいものです。こういうスーパーの焼き鳥もやっぱり下手に温め直すよりそのままが美味しかったりします。日本の食品加工技術ってすごいなと思います。さて売ってる焼き鳥がそんなに美味しいのであれば、もはや家で作る必要はないのではと思われるかもしれませんが、まあそれを言っちゃあですね、今回ここで話が終わってしまいます。なので今回はそういうのとはまたちょっと違うタイプの焼き鳥をご紹介しようというわけです。串に刺さない焼き鳥は意外と日本のあちこちに存在します。例えば愛媛県の今治では鶏皮を鉄板で上からぎゅうぎゅうプレスして焼く、まあ、独特な焼き鳥が有名です。そしてこれからご紹介するのは今度は東京を中心に人気のあるお蕎麦屋さんの焼き鳥です。東京のお蕎麦屋さんはですね、蕎麦を食べるだけでなくその前に蕎麦前と言われるつまみでお酒を飲むお店がたくさんあります。この焼き鳥はそんな蕎麦前の代表的なメニューの一つでもあります。もちろんお酒のつまみとしてだけでなく麺類のサイドディッシュやご飯のおかずとしてもなかなか嬉しいものです。それでは作り方です。鶏もも肉を1枚 これを食べやすくカットします。一口大というよりはもう少し大きくかぶりつくくらいのサイズが美味しいので、まあ、1枚をそうですね6等分くらいにします。鶏肉と一緒に焼くネギも用意しましょう。長ネギ1本分を3センチくらいの長さにカットしておきます。焼くのはテフロン加工のフライパンがおすすめです。冷たいままのフライパンにまずは鶏肉だけを皮を下にして並べていきます。この冷たいままのフライパンというのが一つポイントでして、まあ、これなら落ち着いて作業できますし、低温からじっくり焼くことで皮からはしっかり油が抜けて肉はしっとりジューシーに仕上がりやすくなります。ではそのフライパンを中火にかけたら、その間にタレを用意します。醤油とみりんをどちらも大さじ2杯ずつ、同量ですね、こちら合わせておきます。2分ほど経つとフライパンからジクジクっと皮の焼ける音がしてくるはずです。ここからそのままじっくり焼いていきます。さらに3分ほど焼いていくと肉の焼けるなんとも香ばしい香りがしてくるはず。そうしたら肉をひっくり返して、肉と肉の間の隙間にネギを入れていきます。要するに鶏の皮からにじみ出した油をネギに吸わせつつ、またネギにも香ばしい焼き目をつけていこうというわけです。ネギを入れ終わったら弱火にして、そのままさらに焼いていきます。鶏肉の中までしっかり火を通す必要がありますが、この焼き鳥はこの後タレで軽く煮る感じになりますので、比較的火は通しやすいはずです。5分ほど焼いていったらネギが焼ける匂いもしてくるはずです。そうなったら用意しておいたタレを入れます。ジュッと音がして、その後グツグツと少し煮込むような感じになるかと思います。そうなったら今度は鶏肉をひっくり返したり、フライパンを揺すったりしながらタレを肉に絡めて完成です。鶏肉とネギをお皿に盛り付けたら、フライパンに残ったタレも少しかけます。もしまだタレが残っていたら小皿に取って鶏肉をそれにつけて食べたりしてもいいのですが、焼き鳥とネギをですねご飯にのせてこのタレをかけて焼き鳥丼なんてのもたまりません。あとはお好みで七味唐辛子や山椒を振ったり、あとですね僕はからしをつけるのが好みです。あとこっそりお教えしますが、マヨネーズも異常に合います。まあ、おうち焼き鳥ならではのこのいろいろな楽しみ方も合わせてぜひ挑戦してみてください。
次は外食情報のコーナーです。今月はお店で食べる焼きそばブームです。
庶民的な食べ物の代表格といえば焼きそばでしょう。お祭りの屋台で買って食べたり、休日のお昼に手軽に作って食べられてきました。そして近年では外食店で食べる人が増えています。特にグルメ志向の強い人たちに好評で、自家製麺であったりオリジナルのソースや味付け、トッピングなどのこだわりの焼きそばが人気です。あるアンケート結果をもとに今人気のある焼きそばの傾向を調べてみました。麺の太さは細麺よりも中太麺や太麺が好まれています。また食感は歯ごたえやコシのある固めの麺よりももっちりとした麺が好まれています。トッピングは紅生姜、青のり、目玉焼きが人気で、鰹節やマヨネーズも好まれています。お店で食べる値段の上限については500円から1000円未満と答える層と、1000円以上払ってもいいという層が半々といったところです。ちなみに、焼きそばブームは時代によって変遷が見られます。第一次ブームは戦後の闇市で起こりました。そして、 インスタントのカップ焼きそばが普及した1975年頃が第二次ブームで、その後、富士宮焼きそばなどのご当地焼きそばが流行した2001年頃が第三次ブームと言われています。今はお店で食べる第四次ブームが起きています。このコーナーは一般社団法人日本フードサービス協会のご協力により提供しています。
代わっては東京農業大学名誉教授小泉武夫さんの言った食ったのコーナーです。今月は北海道紋別郡大牟町です。
皆さんこんにちは。日本のカニの旅といってカニの美味しいところを話しているんですけども、今日はですね、北海道のオホーツクの方には非常に美味しい毛ガニがいるんです。大きいんですよ。毛ガニっていうのはですね、一番いいものだと約800グラムってからすごいですよね。普通の毛ガニは400グラムぐらいですよ。うん。それでも大きいなってのは500グラム。800グラムぐらいのもう最高級の毛ガニっていうのはなかなか手に入らないので、そこの場所に行けないと食えないんです。どこかっていうと、オウムっていう町があるんです。これはですね、オホーツクの北の方なんですね。そのオウム町が日本一素晴らしい毛ガニをの水揚げのところなんです。うん。とにかくね、大きいんです。持ちますとね、ずすじっていう重さがあって、だけど我々あんまり大きいから、もう自分でですね、料理はできません。もったいない。それでですね、職人の方に、食堂の方に作ってもらうわけですね。みんながそうしてます。それでその職人さんが、カニをこう、ほどいてくれて、まずどこから食べるかっていうと、もう本当に肉がいっぱいなんですよ。真っ白っていうところに赤いのがさっと入ったような肉身なんですけど、もうこれ食べますとね、甘いの。ものすごく甘い。甘くてですね、これでね、上品な旨味があるんですね。そこに持ってきて、私の一番好きなのは、毛ガニっていうのはね、またね、べっとりとね、カニ味噌が入ってるんですよ。毛ガニのカニ味噌が一番うまいかな、味噌の中では。その毛ガニのカニ味噌をペロペロペロって少し舐めていいから。で、あとはですね、このカニの肉身ですね、これをですね、殻から外した、この真っ白いやつ。これにですね、このカニ味噌を混ぜるんですよ。そして、カニ味噌と毛ガニの身を一緒に混ぜ合わせて、そうしてこう食べるわけですよ。味覚極楽というのかな、そういうふうにもう極楽のような味してですね、他のものに置き換えられないようなカニの味、これは毛ガニなんです。で、毛ガニっていうのはですね、季節っていうのはあんまりないんですよ。大体一年中そんなに大きく味は変わらないんです。うん。ですから毛ガニっていうものをですね、皆さんじっくりと堪能されるといかにこの美味しいかということになるんですね。で、まあ、一番あれなのは、根室にも行かれたらいいと思うんですね。近くにですね、野サップ岬っていうのがあるんですよ。その野サップ岬あたりに行かれてね、うん、そこで、お土産さん、屋さんあたり行くと、茹でガニがいっぱいありますので、そういう茹でガニを、そういうところで買うと安いんですよ。料理屋さんに行かないで、町の魚屋さんとか、お土産さんですね。毛ガニを北海道に食べに行く。おすすめは、オウムという町です。
次は、美味しい雑炊を作って味わうのコーナーです。第6回は、かぼちゃの煮物を使ったかぼちゃ雑炊をご紹介します。このコーナーは、公益社団法人、米国安定供給確保支援機構とともに制作しています。講師は、スープ作家の有賀薫さんです。
今回は身近なお惣菜のかぼちゃの煮物を使ってかぼちゃ雑炊を作ってみましょう。お手軽に市販のかぼちゃの煮物を使われても構いません。作り方です。耐熱容器にご飯とかぼちゃの煮物を入れてラップをふんわりかけ、電子レンジ600ワットで3分加熱します。かぼちゃをスプーンなどで潰します。ご飯が多少潰れても大丈夫です。水を加えて混ぜ、さらに2分加熱します。塩で味を整え、お好みで蜂蜜で甘みを加えます。ごまをトッピングし、ごま油をお好みにより少し振りかければ出来上がりです。 材料は1人分です。ご飯茶碗の3分の2杯程度 100g 使います。かぼちゃの煮物 60g から 70g、 水 100ml、 塩少々、これはかぼちゃの煮物の味によります。ごま少々、ごま油少々、お好みで蜂蜜を、ほんの少しです。それでは作っていきましょう。耐熱容器にご飯を 100g、そこにかぼちゃの煮物を入れます。かぼちゃの煮物は市販のお惣菜でいいんですが、皮をちょっと今日は取ります。皮はつけたままでももちろん構いません。ちょっと食感が違うので、滑らかな食感がいい方は少し皮を取ってください。で、ご飯の上にかぼちゃを乗せます。ここにふんわりラップをかけて600ワットのレンジで3分温めていきます。3分経ちました。そしたら器が熱くなっているので、火傷しないように気をつけて取り出してください。そしてラップを剥がします。もうすっかり温まっていますので、ここでスプーンを出してかぼちゃをこう潰してください。熱々になっているのですぐ簡単に潰れると思います。でこの時、ご飯も一緒に潰れちゃってもちょっと軽く潰れるぐらいでも OK です。上でかぼちゃが本当楽に潰れると思うので、そしたらここにお水を加えていきます。少しずつご飯もほぐしながらお水を加えましょう。ご飯が全体にほぐれて滑らかになったら、もう一回このままレンジで温めます。今度はラップをかけずに温めていきます。600ワットのレンジで2分温めていきましょう。さあ、できましたので取り出してみます。火傷しないように気をつけてくださいね。さあできたらもう一度ちょっとスプーンでかき混ぜてみてください。かなりとろーっとした状態になっていると思います。ここで一遍ちょっと味を見たいんですよね。でかぼちゃの煮物にも味がついているので、どんな様子かちょっと味見してみます。ここで少し足りない分を塩で補います。一つまみか二つまみぐらいですかね。あんまりしょっぱくしすぎても一皿食べきれなくなってしまうので、かぼちゃの甘みもあるのでちょっと薄めでもいいと思います。もう一回ここで味見してみます。いいと思います。それからもしちょっとかぼちゃに甘みが足りないような時には、蜂蜜がなければお砂糖でもいいんですが、ほんの少し、甘みを加えてあげるととっても食べやすくなります。今日はちょっと蜂蜜少し加えてみましょうか。時期によってはかぼちゃがねそれほど甘くない時期もありますので、そういう時はこういう蜂蜜を加えたらいいと思います。さあこれを器に持っていきます。そして、アクセントでごま油をほんの少し入れましょう。実はこのかぼちゃのお雑炊って韓国の料理にこういう料理があるんですね。なのでごま油をちょっと使って、ごまをパラッと振ってあげましょう。これでかぼちゃ雑炊の完成です。では試食いってみたいと思います。かなりねぽってりした感じですね。これも熱いのでちょっと火傷しないように気をつけてくださいね。かぼちゃの風味がパーッとこう広がる感じで、甘くてしょっぱくて美味しいですね。ごま油が振ってあるので、すごくこう、和風の味というよりは、エスニックっぽい感じの味になっているというか、かぼちゃももう、 しっかりレンジにかけて柔らかくして、それを潰してあるので、もう滑らかになって、ほとんど溶け込んでる感じです。かぼちゃの粒感が欲しい方は、粗くザクッと潰してもいいんですが、かぼちゃのその潰したものが、水を吸って少しとろみになるところがあるので、ある程度は潰して、あと、最後のところはお好みでっていう感じですよね。今日は結構滑らかな感じに潰したので、ご飯全体にこう、かぼちゃが まとわりついてる感じで、とても濃厚です。なんかおやつ感覚というか、デザートみたいな感覚にもなるような、そんな、雑炊ですね。とっても美味しいので、ぜひ作ってみてください。
次は、どんなことにもワクワクドキドキ楽しんで、誰もが参加できる農福連携にのコーナーです。ご執筆は、茨城県水戸市で、障害福祉サービス事業所、たけのこを営む坂場和子さんです。今月は、今年の稲刈りと何も見えない空間体験というお話です。皆さん、こんにちは。私は秋が大好きです。秋は実りの季節。おいしいものがたくさん。茨城県はフルーツも豊富に実ります。梨やぶどう、柿、りんごなど、代表的なものは取り立てが店頭に並びます。そして、秋といえば、やっぱり新米です。私は新米にワクワクドキドキ。順調に稲刈りも進みました。今年の稲刈りは、8月中旬から開始しました。たわわに実った稲穂の圃場をコンバインが進み、刈り終わった圃場にシラサギが餌を求めて降りてきます。わらつと納豆のわらつとになるわらは9月中旬に稲刈りを行いました。9月になっても暑い日が続き、35度超えは当たり前の毎日で、また今日も暑いが日常となっていました。わらつとになる稲はコシヒカリ。今年は豪雨の影響でほとんどの圃場で倒伏が見られます。しかし最近のコンバインはある程度の倒伏は問題なく刈り取ってくれます。わらつとになるわらはお米を収穫した後に圃場で3日間乾燥させます。乾燥させた後、圃場からハウスに運び込み、乾燥を兼ねて保管していきます。お米を収穫するよりずっと手間と時間がかかります。島営農組合さんの平均年齢は70歳を超えています。広い圃場の中の藁を集め、トラックに乗せハウスに運び下ろす作業は重労働です。今年の稲刈りは休日にあたったため、タケノコのグループホームメンバーの有志を募り、職員メンバー総勢20名で参加しました。36度を超える中、圃場の中を駆け回り、藁を集め、トラックに乗せ運びます。重労働ではありますが、平均年齢28歳のタケノコメンバーの元気なこと。通常3日間かかる作業が、今年は1日で終えることができました。暑い中、笑顔で、頑張りましょうと声を掛け合い、広い圃場を走り回って藁を集めるメンバーは、とても頼もしく、キラキラしていました。今年も良い品質の藁を収穫でき、嬉しい1日となりました。話は変わりますが、先日、照明を落とした照度ゼロの空間体験に行ってきました。参加者はもちろん初めての方ばかり。少しずつ照明を落としていき、照度ゼロになった時、ニックネームのみを伝え、体験は始まります。世代、男女、仕事、肩書きのない一人の人間として、何も見えない空間の中を歩いていきます。五感が研ぎ澄まされ、少しの音を敏感に感じ、 考え、感触で確かめ、匂いを感じていきます。感じたことや分かったことをチームの他のメンバーに伝えていきます。当初、何も見えない空間の中を進むことは、不安が大きく心細いだけでした。しかし、声を掛け合い、支えられ、前に進むごとにチームのメンバーを信頼し、またメンバーのために何ができるかを考え、夢中になって声を掛け合いました。時間が経過するにつれ、安心感が大きくなっていきました。途中、チームで輪になって手をつなぎ語るという時間があったのですが、その時の手の温かさは、言葉では語れない、これまでに感じたことのない、何とも柔らかい温かさでした。自然に笑い声も出てくるようになり、互いに信頼関係を感じられるようになっていきました。隣の方と背中合わせになり、背中をくっつけて語り合う時間もありました。私は優しい声の華奢な背中の女性と背中合わせとなりました。背中からじんわりと温かさが伝わってきて、そのまま心まで届き、ほっこり優しい気分になりました。大変なことが重なり苦しかったけれど、今は大丈夫だと思えますと話してくれました。私自身も日々バタバタと過ぎていく日常に追いかけられ、問題と向き合う毎日、こんなにも全てから解放されて、五感を研ぎ澄まして、目の前のことにだけ向かう時間があっただろうか。初めての体験に心まで研ぎ澄まされ、感情が揺さぶられました。次に、おにぎりを食べました。60回よく噛むことと指示が出されました。普段の食事の際、回数を数えて食べることはないので、60回噛むことは大変なことだと感じました。おそらく私は十数回しか噛んでいないと思います。白米の匂いを感じ、白米を持つ手の感触を感じ、口の中で一粒一粒のお米を感じました。口の中でお米の尖っている方と丸い方が分かりました。また、自分の咀嚼音がとても大きく感じられました。噛めば噛むほど甘くなり粘り気の出る一粒一粒に、キューッと心がつかまれました。私たちは命をいただき生かされている。私たちの生活の中で目から入る情報がこれほどにも多いということを改めて感じた体験でした。目から入ってくることによる普段の思い込み、固定観念を外して視点を変えていくことも重要であると感じました。私たちは支えられ生きている。コミュニケーションについては普段から反省し、課題として自分の中にありました。私たちチームを率いて情報を伝え続け、優しい言葉かけで心をほぐしてくださった全盲のアッケさん。彼女の正確な情報伝達の能力はずば抜けていました。仕事上、正確な情報を伝えることは不可欠です。また、ハンディキャップを持ったメンバーに分かりやすく伝えることは必須です。五感を研ぎ澄まして、多方面から感じること、伝達能力を磨いていくように、今後に生かしていきたいと思います。また、農業で培ってきたことが大きく、今後に必ず生きてくると感じた体験でもありました。これからもみんなで楽しみながら農業と関わっていきたいと思います。次は食生活ミニ情報です。今月は幻の果実、ジャバラをご紹介します。 幻の果実と聞くと好奇心がそそられませんか？日本の柑橘類の祖先の一つと言われるクネンボやユズなどとの自然交配で生まれた珍しい柑橘があります。名前はジャバラと言います。酸味がとても強いため鬼も逃げ出すという意味で、蛇を払うジャバラと名付けられました。原産地は和歌山県東室郡北山村です。もともとは村民の敷地に蛇腹の木が一本あるだけでした。種がほとんどないため、継ぎ木で一本ずつ増やしていきました。今では7000本に増えたといいます。北山村はこの珍しい蛇腹を村おこしに活用しました。蛇腹が一段と注目された理由は、抗アレルギー成分のナリルチンを多く含むことからです。花粉症に効果があると言われ、またアトピー性皮膚炎やアレルギー性気管支喘息などの1型アレルギーに分類されるものに対して効果があると言われています。ナリルチンは他の柑橘類にも含まれますが、最も多く含むのが蛇腹です。1個に温州みかん21個分が含まれています。特に皮に多く含まれます。11月頃から収穫が始まります。酸味や苦味が強いため、ポン酢やドレッシング、ジャム、ゼリー、ドリンク、サプリメントに加工して取られています。次は、ご質問にお答えしますのコーナーです。今月は、今年の夏の思い出はケーキのようなかき氷を食べたことです。氷はふわふわでしたが、どうやったらあんな風に削ることができるのでしょうか、というご質問を東京都の加藤さんからいただきました。
近年、かき氷をデコレーションして出すお店が増えました。人気店では、氷を薄く削り、旬のフルーツやクリーム、レアチーズなどを盛り付けています。氷がとても薄く削られているため、口に入れるとあっという間に溶けてしまいます。氷を薄く削るには、そのための機材や技術が必要となりますが、それとともに割れにくく溶けにくい純度の高い氷が必要となります。少し専門的なお話になりますが、ご説明しましょう。氷は水の分子同士が結合した結晶が集まってできています。水を低温で急速に凍らせると、小さな結晶の集まりの氷ができます。衝撃に対して弱く、割れやすい氷です。それに対して、低すぎない温度でゆっくり凍ると、大きな結晶の集まりの氷ができます。衝撃を受けても、その力は広範囲に分散されるため、割れにくい氷です。それにより、薄く削ることができます。また、冷凍庫から出したばかりの氷は、表層が硬くなっているため、削るときは少し溶かし、氷を緩ませた状態にします。氷は、不純物が多いと溶けやすく、反対にゆっくりと時間をかけて凍ると、水に含まれているミネラルなどの不純物や空気が押し出されて、純度が高くなり、溶けにくくなります。本格派のかき氷には、このような氷として天然氷が使われます。天然氷は、とても手間暇かけて、山に池を作り、 湧き水を引き込んで少しずつ凍らせて作られます。今では天然氷を製造する蔵元は全国に数軒しか残っていないようです。
最後は協会からのお知らせです。第5回堤恒夫記念賞表彰のお知らせです。健やか食生活協会では協会の創設者である故堤恒夫氏の功績を記念して、視覚障害者や高齢者の食生活健康の改善向上の取り組みなどに尽力された者に対する表彰を行っています。その第5回の受賞者が決まりました。柴田博史理事を座長とする選考委員会が開催され、受賞者として料理研究家の田口美智子様が選ばれました。当協会が発行した展示や音声による料理手引き書や声のアラカルト、声の食生活情報などの制作に長年ご協力いただいたほか、現在でも視覚障害者や高齢者を対象とする料理教室の講師をお願いしており、当協会の活動を長くご支援いただいております。経歴は赤堀栄養専門学校で30年以上教鞭を取られたほか、朝日新聞で長年連載されたお惣菜のヒントの執筆やキューピー3分クッキングへの出演のご経験をお持ちです。10月11日に開催した健やか食生活協会創立40周年記念式典において賞の贈呈を行いました。田口様より一言お言葉をいただきました。
ありがとうございます。おいしいという答えは体が欲しているものです。たとえ生でも、加熱したものでも同じことです。おいしいものを毎日食べましょう。
続いてデイジー図書令和5年度食料農業農村白書のご案内です。毎年農林水産省は視覚障害者向けに食料農業農村白書のあらましのデイジー音声版 CD を作成し、全国の視覚特別支援学校視覚障害者団体図書館等に配布されています。また農林水産省のホームページからも聞くことができます。現在の食料農業農村の動向や農政の取り組みを分かりやすく解説していますので、ご利用になられてはいかがでしょうか。皆さんからのお便りをご紹介します。前号の今月の言葉でのサンマのお話を聞いて、今年まだサンマを食べていないことに気づきました。またサンマをアジやイワシと比較するなど今まで考えたこともありませんでした。漫画家さんらしく最後はオチもあって、こんなお話もいいですねというお便りを東京都の山根さんからいただきました。これで令和6年11月号を終わります。当協会へのご連絡は電話 03-5641-5311、 ファックス 03-5641-5312、 E メールアドレスは info@健やかネット.or.jp。 もう一度ローマ字で申し上げます。すべて小文字で info@sukoyakanet.or.jp www.kyoto.jp です。朗読は社会福祉活動教育研究所の朗読グループが担当いたしました。ご案内は児玉純子でした。